アイデアに形を与え、サービスをユーザーに、そしてユーザーをハッピーに。あらゆるサービスを考え抜いて形にする会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村が、ウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしちゃったでしょうか。先日私、あるお店で牡蠣の塩辛というのを初めて食べましたね。牡蠣ってあれですよ、海にいるやつですよ。木になってる方じゃなくてね。もうね、大変美味しゅうございましてですね。もうこのお店に来ないとこれは食べられないのかと思ってたらですね、お店の方からですね、簡単だからレシピ教えてあげるよと言っていただきまして、大変もう感動したんですけどもね。醤油とですね、ニンニクをすったやつですね。で、今チューブで売ってるじゃないですか。で、ニンニクをちょこちょこっと、生姜をちょこちょこっていって、ぐりぐりってこう混ぜるんですね。で、そこにお酒を入れて、そこに甘唐辛子っていう、なんで、ほら、七味唐辛子の赤いやつあるじゃないですか。で、あれよりもそんなに辛くないっていうやつらしいんだけど、まあ、そのパウダーがあるらしくて、それをこう、ペペペッと入れて、ワシワシって入れてね。で、刻んだニラをガガガって入れて混ぜると出来上がるんですけども。幸せですよ、牡蠣ね、いいですよね。もうシーズンもんですからね。でもね、食べられない人もいるんですけどもね、牡蠣は美味しいですけどもね、季節が終わるまでにね、食べまくりたいなと思っております。さて、おはがき行ってみたいと思います。ラジオネーム三好さんからいただきました。名村さんこんばんは。最近結構感じることが増えたのですが、オンラインワークになって人との会話量が減ってるからなのか、トークで口が回らないことが増えたんですよね。そしてふと自分のスマホの中の写真を見ると、テレワークが始まる前と比べるとどうも変、いや何か変化というと、口から頬のあたりのラインが明らかに違っているんです。太ったとか痩せたとかそういうことではなく、なんか違う。これってもしかして筋肉が衰えたってことなの？脳の口周りの筋肉もちゃんと訓練しておかないとダメですね。それではまた、ということでね、いただきましたけども、こちらそうですね、口の周りっていう話ですけども、オープニングの後にですね、お話ししてみたいと思います。というわけで、今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけでね、オープニングでですね、口の周りのラインが変わってきたっていう話をしてますけどもね、これは多分本当にあるんじゃないかなと思いますね。言うたってね、口の周りも頬もですね、全部筋肉なわけですね。ですので、その使わなければ当然老化していって劣化していってっていう話にはなってしまうわけですよ。普通の筋肉と同じだからね。で、頬の周り、特に口を使わなかったりすると、いわゆる表情筋という部分ですよね。なので、この部分あんまり使ってないと、よくこうだんだんだんだん、ほっぺたが垂れてくるというか、こうドゥイーってなってくるわけですよね。なので、おじいさんとかさ、もう最近いくつがおじいちゃんだっていうかはね、わかんないんだけどさ、その昔、ドラマとかでね、よくあったおじいちゃんの喋り方っていうのは、ほっぺたをすごく下に下げて、口の口角、こう端っこの方がこう下がった状態で、口をあんまり動かさないようにして喋ると、おじいさんの喋り方になるのじゃっていう感じなんですよね。口をあんまり喋らないし、ほっぺたもあんまり動かさないで喋ると、こういう喋り方しかできなくなってくるわけですね。ということで、あんまり喋らないとこういう口になっていってしまいますので、本当にね、テレビ会議になってくるとさ、パソコンのマイクで喋ればいいから、人に声を投げかけるとかっていうことで言うとね、発声というか、その声を大きく使う、息を使うかっていうこともあまりしなくなってきてるらしいんですよね。なので、このほっぺたの周りとかっていうのはね、気をつけていただかないと、本当にほっぺた垂れてきてしまいますからね、気をつけていただければなと思います。はい。でね、さっきさ、冒頭でその何だっけ、牡蠣の、塩辛を食べたって言ったんですけどもね、知り合いと言ってたんですよ。僕は育ての姉みたいなもんがいましてですね、隣に住んでた姉ちゃんなんだけどもね、姉ちゃんと久しぶりにね、ちょっと会うことがあったんで、でその時にね、ちょっと話になったのが、カラオケって最近行かないよねっていう話になったんですよ。僕が姉ちゃんって言ってるぐらいだから僕より年上なんですけども、僕もよくよく考えたら、そのコロナがどうこうとかって関係なくて、 でいくつぐらいかな、最後にカラオケ行ったのっていつだろう。僕あんまりそのなんだろう、ノミニケーション的なものをしないタイプなんですよ。嫌いとかじゃなくてね、あんましないタイプなんですけど、あの呼ばれたらいくらでも行くんですけど、でもね、みんなでカラオケとかっていうの行かなくなったなと思って、これなんでなんだろうねって二人で話してたんだけどさ、あのなんとなくこれかなと思ったのが、若い時ってさ、みんなこうカラオケ行くじゃないですか。あのもちろんなんかお店で飲んだり食べたりしてるよりも、あのカラオケ行ってる方が安かったりっていうのはもちろんあると思うんだけど、なんだろう、若い時の自己表現、自分のことを表現するっていうね、あの仕事の話とか全然別だよ、友達と一緒にっていう時に自己表現をするっていう術になってたんじゃなかろうかっていうことを二人でね、姉ちゃんと喋ってたんだけどね。でも年を取ってきて、例えば飲み会をしましょうとかご飯を食べましょうとかって言ってくると、自分の言葉で何か話をして、なんか相手と今自分はこう思ってるとか、自分こんなことやってんだよとかっていうようなことが自己表現として大事になってくるので、なんかカラオケ屋に行ってみんなで歌ってるっていう楽しみよりも、もっと面白い楽しみができてくるから、カラオケっていう選択肢が減ってくるのかねっていう話をしてたんですけどもね。どうでしょうかね、これ聞いている30代後半の以上の方々とかって、まあ最近こうしばらく外にね、その行けなくなってますけども、その直前ぐらいとか皆さん行ってましたか。俺行ってたっていう人いたらですね、まあごめんなさいということで、僕と姉ちゃんのこうなんだろう、仮説は全く外れてたっていうことなんですけども、なんかああなるほどなと思いながら二人でちょっと喋ってたっていうね、のが先週あって、美味しい牡蠣の、なんだっけ、塩辛か、焼肉屋さんだったんですけどもね、二人でそんなことしておりました、ということでおはがき行ってみたいと思います。これねすごいの来たよ。まあいや、読んじゃいましょう。ラジオネーム、チラリンさんからいただきました。いやナムさん、ちょっと聞いてください。昨年中に年末ジャンボを買ったんです。20枚で6000円、それで年度末の31日、ああそうそう、今日は年末ジャンボの当選発表だったな、どうせまた連番で末尾の300円ぐらいだろうなと思ってたんです。で当選発表をネットで見たら、13枚目ぐらいに51組の110418、ん、何、ちょっと待って、51組の110418、ちょっと待って、51組の110418、うぎゃー当たってる。もう家の中で本当に叫んでしまい、家中大騒ぎ。当の本人は顔が青ざめて、手が震えて放心状態になってました。さすが小市民。ただいくら当たったと思います？1000万円ですよ。すごいねこれ、なんか僕に買って。いやいや、嘘だからね、はい。結構度胸のいい方だと思ってたのに、こういう時って本当に周りが見えなくなるものですね。それに一日それを持っている不安、あの宝家の当たった件ですよね、きっとね。で嬉しい反面怖かったです。とはいえこんな大金怖くてすぐ使えないので銀行に預けました。名村さんも一回宝くじとか買ってみてはいかがですか。ではこの辺でアディオースということで、ガクガクブルブルって書いてましたけどもね。すごいねこれ。こんな金額あったら何するかね。ねえ1000万でしょ。なんか銀行とかに入れてとりあえず考えますよね。何に使うかよく分かんないけど。でも6000円が1000万になるってことあるんだね。いやーでもなんか自分の番組聞いてる人がそんな人が出るって、なんか身近にそんな人がいるってね、嬉しいもんだねこれね。まあ大事に使え。ね、あのいつか僕がね、あの本とか書くことがあったら、その時買うために3000円ぐらい避けておいてくださいね、はい。いやーすごいおはがきをいただきましたね。読んでびっくりしましたけど、はい、大事に使ってください。では次のおはがきいってみたいと思いますけども、ラジオネーム、鬼の嫁さんからいただきました。名村さんこんばんは。先日の放送で名村さんは以前に埼玉に住んでいたと知りました。私は結婚を機に県外から埼玉に移り住んで3年ほどになります。悲しいことに未だに埼玉の魅力が分かりません。名村さんは埼玉の魅力って何だと思いますか。ありましたら教えてください、ということでね、いただきましたけどもね。埼玉ですね、まあ、僕の昔話をしてもしょうがないんですけど、僕は埼玉の四季というところに住んでましたね。あの池袋から東武東上線という電車があるんですけども、そこでどれぐらいだったかな、20分ぐらいか電車乗って行ってるところでしたね。あの東京から、違う関西か、あの関西から上京してきて初めて住んだ町が東京はそこだった、東京というかまあ埼玉ですけどね、だったんですけども、埼玉の魅力、あのね、僕がね住んでた時ですよ、その四季っていう場所なんだけど、良かったんですよ。何が良かったって、駅前にねララポートがあったんですよ。で 屋上じゃない、最上階に あれいくつぐらいだった？3つぐらいね、あのそんなに大きくないけども、単館映画ってわけじゃなくて、ちゃんとララポートに入ってるから映画館で、あの普通のメジャーな映画を出して、あの放送してくれてる映画館もあったんですよね。で、大映だったのかな、その隣に結構でかい、まあ、あのショッピングモールというかね、あのスーパーというかあって、生活の便はねめちゃめちゃ良かったんですよね。で知り合いにその時僕お芝居してたんだけど、で芝居に関して知ってる人が埼玉の四季いいよって言って、なんでなんですかって言ったら、まあ急行か、池袋駅から急行で一番遅い急行が四季止まりなんですよ。四季っていう場所で止まると。なので、まあ、飲んだりとか、なんか遊んだりとかしてても、ギリギリまで、こう、池袋にいることができると。で、なんだったら、あれね、西口だって、池袋の西口だったと思うんだけどね、夜行バスというか、深夜バスっていうんだっけ？なんだっけ？夜に、2時ぐらいに、川越方面に行くバスが当時あったんですよ。今あんのかな？ちょっと知らないんだけど。で、最後2時ぐらいにもバスがあるから、なんだったら、それを乗ったら家に帰れるということですごいいいよと。であと駅前に結構でかいスーパーもあって、さっき言ったその映画館もあってみたいな感じだから、住環境すごいいいよと。でその割には家賃がそんなに高くないぜっていうことで紹介していただいて、僕住むことになったんですね。なんだかんだ5年半ぐらい住んでたのかな。でもなんだろう、埼玉の魅力って言われてしまうと、僕はその場所しかほとんど知らないのであなんだろうね、スキーに行くときにこう電車乗るからって大宮に行くとか、それぐらいしかないですよね。なんかこれ聞いてる方の中で埼玉の方いたらもう申し訳ないんだけどね、よく海がなくて、なんだっけ、空港もなくてっていう、ですごい大きな団地があるみたいなことが埼玉県で言われてるんですよね。なんか特徴で挙げられるらしいんですけど、なんでしょうね。でもやっぱり東京に出やすいとかっていうことがそのメリットというか、それじゃないんですか。だから東京に簡単に出ることができるのに、家賃がそんなに高くないということが、まあ、メリットじゃないかっていう話はよく聞きますけどね、都内に住んでるとやっぱり家賃高いなとかって思ったりしますけど、まあその分こうね、埼京線とかはすごい混むとかっていうねことも聞きますから、一概にこう何遠くだからいいのかとか安いのかとかって僕ちょっとわからないところもありますけど、魅力、街を散歩しましょう。街を、埼玉の魅力って言ったら結構でかい県ですからね。どこが魅力って言われたら、なんか川越もいいよじゃないですか。いいじゃないですか。川越僕も好きですよ。小京都でしたっけって言って、なんかブラブラ歩くの好きですし、なんか美味しいおやつあったりとか、なんか駄菓子の店があったりとかね、美味しいご飯の店があったりとか、なんか食うことばっかり言ってますけど、今日なんかずっと食う話ばっかりしてますけど、そういうのもあったりするので、ピンポイントではいい場所があると思うんですけど、それってどちらかというと観光的なね、側面になってしまうじゃないですか。でも四六時中観光するってわけではないので、どちらかというと何だろう、その町の良さとか自分が住んでる場所って、なんかこうブーって歩いてったら、あ、こんな店があったんだとかね。あとなんかまあご結婚されてるからあれかもしれないですけど、昔その僕とかはこう大学かなって免許取って原チャリ買って、で原チャリだったらさ、まあ疲れてもとりあえずガソリンがあれば延々と走れるじゃないですか。でなんか別にそんなスピードを上げて遠くに行くわけじゃないので、まあ、自分の街のからちょっとなんか自転車だと遠いけど車で行くってわけでもないし、どっかブラブラ散歩したいなってところをなんか原チャリでブーって歩いて、ね、走ってみたいなことはよくやってましたけどね。そうするとね、結構街を見たりとか、なんかこう、あ、こんなこともあるんだな、こんな店があるんだなとか、こんなところにこんな公園があるんだなっていうことをちょっと知れるだけでもね、いいんじゃないかなと思いますけどね。なんか埼玉の魅力って言われてしまうと、ちょっと住んでた割にはほとんど移動してなかったんで、何とも言えなくて正しい答えができなくて申し訳ありません、鬼の嫁さん。こんな感じでいいでしょうか。逆になんかいいとこ見つけたらね、はがき送っていただければすごく嬉しいです。はい。というわけで、このコーナーでは普段あったことや今だから言えるありがとう、ごめんなさいなど、普段皆さんが感じていることをご紹介するおはがきをお待ちしています。それでは次はこのコーナー。はい、というわけでお便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォームか、名村のツイッターアカウントへの DM でいただきました内容についてお答えさせていただいております。まず最初はこのハガキにしましょう。ラジオネームリンゴスッターさんからいただきました。リンゴシャリシャリシャリシャリスッタっていうね、ラジオネームですけども、ナムさんこんばんは。最近このポッドキャストを聞き始めました。僕もウェブディレクターとして仕事をしているのですが、ウェブディレクターは何ができていれば OK なのでしょうか。 ツイッターとかを見ていると、企業間でも結構仕事の幅があって、ウェブディレクターはこれができたら OK みたいなのが分かりづらい印象です。またそういったこれができたらを学ぶのに良い書籍はあったりしますか？よかったらぜひ教えてくださいということでね、いただきましたけどね。この何ができればっていうのは一応僕はずっと定義をしておりまして、ウェブディレクターっていうのはコストとリソースとスケジュール、まあ与えられたですよね。与えられたコストとリソースとスケジュールの中で納品させることが仕事だというふうには一応思っています。それが最後のゴールですね。で、先日、ゲストに来ていただきました角掛さん、ウェブプロデューサーっていう仕事ですけどもね、ウェブプロデューサーさんは、どんな手段を使ってもそのプロジェクトを成功させる人というふうに僕は思っております。まあ、角掛さんの定義とちょっと違うかもしれませんけども、なので逆に今冒頭で僕が言ったみたいに、ウェブディレクターというのはどんな手段を使っても、そのプロジェクトを納品する、終わらせる、それが僕の仕事のゴールだというふうに思っております。で、まあもちろんね、そのもっと細かいことを言い出すと、企画を作りましょうとか進行管理をしましょうとかね、そういったことも個別には出てくるんですけども、やっぱりディレクターとしてっていうのであれば、ちゃんとプロジェクトを納品させる、終わらせる、リリースさせる、そこがどこまでいってもゴールになるんじゃないかなという気がしますね。それができなかったら、逆に途中どんなにコミュニケーション上手にやってようが、いい企画をやってようが、僕はディレクターとしてはディレクターとしてプロジェクトに関わっている限りはダメだっていうふうに自分では思ってますね。なので、まあ、どんな手段を使ってもっていうことですから、逆に予算が足りなければ、お客さんなのか、まあ、プロデューサーと呼ばれる人がいるのであれば、プロデューサーに話をして、費用をもらってきてくださいとか、コストをもらってきてくださいとか、まあ、場合によってはお客さんにディレクターが直接その納品をするっていうことを考えたら、こうこうこうですってこともね、ご紹介をして、そこら辺の交渉もするっていうことが結果的には仕事になってくるよねということだと思います。で、まあなんか本もね、たまに言われて紹介をしてるんですけど、前このラジオでも言ったことがあるのは覚えてるんだけど、その時にどんな本紹介したかちょっと忘れちゃった、調べりゃいいんだけどね。で、最近なんか、まあ、良かったなと思う本をちょっと自分の会社のね、あの本ならプルプルって見ててご紹介できるのはっていうと、4つここにね今持ってきたんですけど、1冊目が、失敗しないウェブ制作プロジェクト、管理の建前と実践っていう本ですね。これ良かったですね。僕見てて読んでて面白かったかなと思いますね。で、あとはもう一つが、まあこれも皆さんご存知の本かもしれませんけども、沈黙のウェブライティング、ウェブマーケターですね。いや、この本はやっぱりものすごく分厚くて、コロコロコミックじゃないかって言われるぐらい分厚い本だと思いますけども、ディレクターとしてよく僕言ってるのが、言葉が武器ですよみたいなことを言ってます。これって口語で喋る、口でね喋るっていうのもあれば、例えばワイヤーを書いていた時に、その機能のラベルをどうしましょうとか、簡単なこうリードテキストをじゃあ入れましょうとかっていうのこと全含めて、やっぱり言葉を紡ぎ出すっていうのってディレクターにとってはすごく大事なことだと僕は思ってるんですよね。なので、やっぱこの沈黙のウェブライティングはすごくいい本だったと僕も思っております。で、あと、まあいろんなところでもこれも紹介してるんですけども、ウェブディレクターですから、技術的なところも作れなくてもいい、作業ができなくてもいいけども、やっぱりデザイナーさんであるとか ME さんであるとかエンジニアさんが言ってるこう技術的なね、作り方の話とかに対して何を言ってるかわからないじゃやっぱちょっと困ると思うので、ウェブ技術の基本っていう本ですね。これも良い本でしたね。これも 2,3 回読んで、全部覚える必要はないと思います。全部覚えなくてもいいです。ただこの本が辞書のように使ってくれれば僕はいいんじゃないかなとずっと思ってるんですね。なんか何ページ目に書いてるとか、目次を見て、あれなんか読んだことがあるなって言った時に、この、ウェブ技術の基本かを、引っ張り出して、あの意味は、ああそうだそうだ、これ読んだことある、あるこういうことだったのかってね、後々その実際の仕事でその単語が出てきたとか技術的な話が出てきた時にその答え合わせをするというかね、知識を深めていくためにもこの本はいいんじゃないかなと思ってます。あとはもうちょっと商売というか、そういった側面ですけども、その仕事は利益につながってますかという本ですね。これはちょっとウェブっていうのではなくて、やっぱりお客様のビジネスとか、あと自分自身がやってること自体とかが実際に利益収益につながってるんですかっていうようなことを考える上では、読みやすくていい本なんじゃないかなと思っておりますので、この4冊ぐらいをね、ご紹介させていただければなと思っております。はい、ぜひともね頑張っていただければなと思います。それでは次のおはがきはこちらにしましょう。ラジオネームりょうこさんからいただきました。 名村さんこんばんは。ツイッターで拝見してポッドキャストを聞き始めたものです。私は都内で未経験でウェブディレクター採用された26歳です。デジハリには行っていたのですが、正直デザイナー採用を目指していたのですが、なかなか採用されず、ディレクターならということで採用していただきました。ふんわりとは分かっていたのですが、いざそれで採用されたものの、何から勉強したらいいのとか、ディレクターの適性でってとなって、ポッドキャストにメッセージをさせていただきました。よろしければアドバイスをいただきたいです。よろしくお願いいたします。ということでね、おはがきをいただきましたけどもね。なんでしょうね。こう、最近この未経験っていうのってキーワードになってるんですかね。いろんなところでこれがなんかキーワードになってるんですけども、おはがきもいただきましてありがとうございます、りょうこさんね。デザイナーとしてっていうことだったんですけども、まず未経験ですけども、ディレクターとして採用されたということは、きっとりょうこさん自身も、そのディレクターという仕事を言われてやってみようかなって思ったと思うので、決してなんかデザイナーに採用されなかったからとかっていうのとか、なんか代わりにしょうがないからっていうふうに思わずに、ディレクターって仕事に向き合っていただければなって個人的には僕は思うんですよね。で、さっきもねご紹介しましたけども、ディレクターとしてのっていうんだったら、いくつかこうどうやって勉強したらいいかとかってねありますよ。ちょうどさっきのリンゴスターさんも同じようなことねおっしゃってらっしゃいましたけども、ディレクターってじゃあそもそも何ができたらいいんだっけっていう話とかを、その今お勤めになられてらっしゃる会社さんの先輩とかに聞いてみて、この会社ではどういうふうにやるのが一番いいんですかと、進行管理なんですかとか、お客さんと交渉したりするんですかとかって、いろいろねそこはもう積極的に聞いてみたらいいと思います。未経験で採用されたということなので、おそらくその会社さんも何か全部1から10まで知ってるなんてことは、逆に言えば期待はしてないわけですよね。どちらかというと、じゃあ勉強するというか、本人がどういうふうに前向きにそれに取り組んでくれるかってことの方を採用してくれてると思うんですよ。で、ディレクターの適性って何だろうなっていう話で、実はなんか今日このね、昼間にちょっと話してたんですけども、いろんなものがあると思いますよ。ウェブが好きだとか。ただ僕らが作ってるそのウェブサイトって、お客様の商売のための道具を作ってるわけじゃないですか。で、そうなってくると、何が大事なのかなみたいなことを思うと、やっぱりお客様のそのホームページ、自社のねサイト作ってる人もはちょっとまた言葉が違うかもしれないけど、結局同じだと思うんだけど、そのホームページを作って世に出して、インターネットに公開してね、その結果としてそこで何かお金が動くとか、お問い合わせが来るとかっていうことを目指して皆さんやってるわけですよね。もちろんそれって無形のブランディングっていうのはあるかもしれないよ。なんか具体的なお金が動かないとかってサイトもあるじゃないですか。コーポレートサイトだってとかって、そういう話ではなくてさ、何かしらその商売に寄与するためのものを作ってるわけですよね。なので、適性は何ですかって話を言われてしまうと、お客様のホームページをインターネットに公開した結果、お客様の商売が何か変化するっていうことに対して、できれば当然上向きになるっていうことですよね。そのことにお手伝いができるっていうことが喜べるかどうかだと思うんですよ。だってディレクターってさ、別にこうデザイン作るわけじゃないし、 HTML 作るわけじゃないし、コード書くわけじゃないじゃないですか。なので、アウトプットって何だろう、その納品をしてしまうと、ディレクターのアウトプットって直接手を動かして何か作ってるアウトプットね、そういったものってほとんど世に出ないんですよね。だってスケジュール表だって、別にこのサイトを作ったスケジュールはこれですなんて載ってるのってほとんどないわけじゃなくて、まずないよね。なので、出来上がったものっていうのが、僕が何かとか私が何か手を動かして作ったわけではないけども、結果としてはお客様の商売がうまくいってってくれるとか、うまくいくようになったとか、お客さんがちょっと収益がちゃんと上がってくれたとかっていうことが、それが我がことのように嬉しいっていうふうに思えるかどうか。そうじゃないとね、多分ね、ディレクターってかなり泥臭いので、作業者みたいになっちゃうと思うんですよね。なんかで、作業者っていうマインドになってしまうと、クリエイティブのメンバーからはこうしてください、クライアントからはああしてくださいって言われて、間に挟まれてオロオロするだけというか、なんかどっちも勝手なこと言うなみたいな話になっちゃってやってらんないわって言って、ちゃぶ台ひっくり返すことに多分なると思うんですけど、分かったと、クリエイティブのメンバーはそう言ってくるかと、なるほどと、で、お客様はなるほどそう言ってきましたかと、じゃあ僕がどうやってそれを間を取り持ってやろうかと、その結果見てろよと、これでお客さんの商売がうまくいくように俺が絶対調理してやるぜというようなとこで、こうオラワクワクしてきたぞっていうふうに言えるかどうかっていうのが多分適正だと思うんですよね。 なのでそれってすごくシビアなところにね、帰結してしまうところもあるとは思うんですけども、まあ、そういったところが面白いかなと思えるようになってもらえたら僕はすごく嬉しいなと思っております。はい、また行き詰まったりしたらね、ぜひお書きいただければなと思ってます。ではもう一枚いきましょう。ラジオネームこれか、リンリンさんからいただきました。名村さんこんばんは。名村さんはこれまでのウェブ制作に関するものとかウェブディレクターのコミュニティに参加したことってありますか？いろいろな人と情報交換していかないと怖いってのもあってオンラインサロン的なものに参加した方がいいかなと思って最近悩んでいます。名村さんのおすすめのコミュニティがあればぜひ教えてもらいたいです。よろしくお願いいたします、ということでいただきました。ですね、まずコミュニティに参加したことがありますかって言ったらありますよ。僕は、まあ、今は全然どっかに何かね、コミュニティに参加してるってことはないんですけども、いつだ、先週の放送もなんか言った気するけど2004年ぐらいにミクシーができたんですよね。でミクシーができて当時 SNS と呼ばれるものってミクシーかグリーか、まあ、一応Google が作ってたオーカットっていうのがありましたけど、まあ、中身全部英語でしたからね。日本人が使ってたのは当時、ミクシーかグリーかみたいな。で、まあ、ミクシーさんが2004年の夏ぐらいからわーっとこう日本中にすごく流行ってった時期だったんですけども、その中の本当に文字通りコミュニティ機能の中に、僕が積極的に参加させていただいてたのは WebSIG247 っていうコミュニティがありました。当時僕がそれに参加してたのは29とかぐらいかな、年齢でいうと28とか29ぐらいだったと思うんですよ。その頃にはいわゆるオフ会と呼ばれてるようなね、オフラインでのこうイベント、なんか勉強会みたいなものもやってましたし、ミクシーのそのコミュニティにある掲示板でいろんな情報をね、掲載したりとか、本当にウェブに関することだよね。海外でこんなサイト出たよとか、こんな技術が出たよとか、まあ当時技術だってすっごいまだのどかな時代で、やっと CSS レイアウトをやり始めるのが一般的になり始めたのが多分2003年4年ぐらいだったと思うので、まあ、そういった技術的なチップスとかですよね。で今のお子たち分かんないと思うんだけど、そのブラウザのハックというのがあったんですよね。CSS にブラウザが全然対応してなかったので、こういうふうにしてハックをしないとちゃんと表示されないとかっていうのがあったんですけど、まあ、そういったチップスとかノウハウとかね、ドゥーハウとかそういったものが、まあ、そこでやり取りをしておりました。でなんだろうね、どうこの間ね、やっぱりさっきも言いましたけど、来ていただいた角掛さんとも多分そこら辺の時代にお会いしてるんですよ。でね、コミュニティの中でやっぱりすごいいろんな話はしましたね当時。仕事ってなんだろうとか、自分たちが作ってる企画って何を考えてやっているんだろうかとか、ウェブをどうやって盛り上げていこうかとか、当時まだそういう時代でしたからね。なので自分たちがやっぱりこうお客様の仕事としてこうどういうふうなウェブを作っていくことがいいんだろうかとか、海外であんな面白いことやってるやつがいるぞと、で負けねえぞみたいな話とかね。で当時2004年ってあれですよ、アクセシビリティ元年で、ACK04 っていうイベントがあったんですよ。当時あれです、ウェブジスですね、日本のジス規格にあるウェブのアクセシビリティ基準のウェブジスですね、 X8341 っていうのの一番最初ができたのが2004年でした。なので、そのウェブでアクセシビリティって何ぞやみたいなこともやり始めた時期だったので、そういったことに対してすっごくいろんな情報がやり取りされてたりしましたね。でその時のコミュニティで僕がなんだろう、よくお話をされてた方とかなんですけど、今思うと全員がこう自分がこれはどうですかっていうような、なんか主体性っていうのかな、なんだろうね、教えてくださいっていう人はほぼいなかったんですよね。自分でちょっとでも調べてこれどうですかって言ってやっぱり投げかけてくる人がすごい多かった。だからその中にも当然めちゃめちゃ詳しい人はいたし、そんなに詳しくない人ってもいたし、僕はどちらかというとそっちの詳しくない方だったんだけど、それでも自分がちょっと知ったことってこれどうですかって言ったらね、100倍ぐらいいろんなものが返ってくるんですよ。ほんでもうボロンチョンに言われることもあれば、いろんなアドバイスとかそういうことをに興味があるんだって言って、これはどうなのとかって、名村君どう思うのとかみたいなやり取りが進んだりとかっていうことで、全員がなんだろう、ボールを本当に投げ合ってこれってどうみたいな回だったっていうのがすごく印象的でしたね。なのでそこに自分が参加していたので、なんだろう、自分も頑張ってそれについていきたいなっていうふうに思えるような場所だったんですよ。 なんか結構こう腰掛けでそこにいるといろんな情報が入ってくるみたいな感じではなくて、なんか僕はそこにいる限りは自分もついていきたいし、その人たちと一緒にいろんな話ができるようになりたいなって思って、まあ、だからこそプライベートで勉強しようとか、家に帰って自分で自分のホームページ作って、まあ、こんな風に技術実装を試してみたりとか、フラッシュでアクションスクリプト書いてみたりとかね、自分でデザイン作ってみたりとかっていうことをやって、トライアンドエラーをして、まあ、そのコミュニティで話をし、自分が属してた会社に行ってこんなことが実装できそうですよって提案をしていくみたいなことが僕の中ではぐるぐるぐるぐる回ってたっていう感じですね。で、今のオンラインサロンっていうのは僕ほとんど、ごめんなさい、参加したことがないので、僕は今ツイッターをただ追いかけさせていただいてて、あ、そうかみたいな感じで見させていただいてるので、まあ、自分なりの勉強はもちろんやるつもりですし、いまだに僕もハンズオンのセミナーとか行ったりね、今でオンラインだから便利だよね。なのでこう新しい HTML 実装とか、あのサーバーサイド側の実装のこととか勉強したりとかっていうのはもちろんしてるんだけど、なんかそれをどっかのコミュニティでっていうわけでは今ないのが正直なところですね。なので、まあ肌に合うところ、いろんなところ入ってみて、でよしあし試してみてっていうんでいいんじゃないですかね。あのどんなオンラインサロンがいいですかってツイッターに投げてかけたら、きっといろんな方が教えていただけると思うので、これはあのどちらかというと僕がお伝えしたかったのは、オンラインサロンに関わる関わり方みたいなもんですね。なんか教えてくださいって言って教えてもらえるものではきっとないと僕は思っているので、自分の方から学びに行く、あのそして自分も、ギブアンドテイクっていう考え方で言うなら、何かの情報を出すから自分も教えてもらえる、何かをテイクしないんだったら、なかなか人は教えてくれないよみたいな感覚で参加した方が結果的にはいいんじゃないかなと思っておりますのでね、何かそのこうコミュニティの関わり方として参考になれば嬉しいかなと思っております。リリーさん、ぜひ頑張っていただければなと思ってます。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけで今週もエンディングになりました。イベントちょっと立て込んできましたけども、ご紹介させてください。この放送している限りで言うと、もう明日ですね、2022年2月19日の土曜日、誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術を明日ですけども、13時と21時の2回開演で頑張ります。1回3時間半ので、セミナーですので、明日僕は7時間喋るということですけども、まあまあ7時間ぐらいですからなんとかなるでしょう。はい、3時間半でね、どういうふうに、文章を書けばビジネス文章として、誤解を得ないような、相手に誤解をされないとか聞き返されないような文章が書けるんだっけみたいなことをお伝えさせていただきますので、まだ受付しておりますのでね、時間に余裕のある方はぜひとも、参加いただければなと思っています。で、来月ですね、2022年3月19日ですけども、隔月でやっておりますディレクター談義の13回目を開催させていただきます。でウェブディレクターの長田さんとね、もう13回目、隔月で、2ヶ月に1回で13回目ですので26ヶ月目とかになってくるんですけども、もう3年目に突入してるわけですね。今回はですね、本質を見極める思考法、クリティカルシンキングって何っていうタイトルでお話をさせていただこうと思ってます。僕がね、このラジオでも時々言ってるけど、まあ、ディレクターの思考法としてクリティカルシンキングっていうのを学んでた方がいいよみたいなことを言ってたんですけども、長田さんがそれを拾っていただいて、今後とそれでやりたいっていうお話をいただけたのでね、次回は名村の方がスライド珍しく頑張って作ってですねディレクター、クリティカルシンキングについて長田さんといろいろ話をしてみたいと思いますので、毎度毎度の通りで13日の土曜日21時からですね、Zoom でのオンラインでのイベントになっております。無料のイベントになってますからね、ぜひとも参加いただければなと思っております。リンクを貼ってますから、そちらからまたぜひよろしくお願いいたします。で、もう一つがですね、2022年の5月8日からですけども、ウェブディレクター育成講座を始めることになりました。去年も2回ほどさせていただいてるんですけども、全5日間合計35時間ので、ナムラがずっとやってきました、2000年からやってるので22年目とかになりましたけどね、延べ800人以上ぐらい参加いただいてるんですけども、ナムラがどうやってディレクターをしているのかとか、ディレクションやってるのかってことは一通り35時間で喋れる限りもう全部喋ります。ですので、基礎をね、一通り全部、短い時間でギュッと詰め込んで土台を作りたいという方にはぜひともあの参加いただければなと思っておりますけどもね、1企業3名様もしくはフリーランスの方々で集まっていただいて1チーム3名様という形でお申し込みをいただければなと思っています。もちろんあの1人でお申し込みいただいても全然構わないんですけどもね、すでにお申し込みいただいておりますので、いろんな制作会社の方とかフリーランスの方々 と、その中で ワークショップをやりながらね、いろんな参加いただいている会社の方々とかと話をしますので、うちの会社だったらこうだけどっていうのではなくて、他の会社さんってそう考えるんだとか、他の人たちってそういうふうに考えるんだっていうこともね、いろいろ話ができる会になっておりますので、ぜひとも参加ご検討いただければなと思っております。というわけで、これからもたくさんお便りお待ちしております。ウェブ上の、おはがき投稿フォーム、名村のツイッターアカウントから、ラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast でお聞きの方は評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村慎二でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
アイデアに形を与え、サービスをユーザーに、そしてユーザーをハッピーに、あらゆるサービスを考え抜いて形にする会社、サービシンク。